こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピリチュアル的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回は過去に出したブログを、そのブログの書いた当時とは違った角度から解説をしていきたいと思います。タイトルは、YouTube だとブログの画面映してますけども、スピリチュアルで最も大切なのは、死生観、死ぬ生きる、その見方ですね。それを抱くこと。そしてサブタイトル的にですね、吉村詩譜、感性論哲学の世界と書いています。全国的に有名な方ではありませんけども、吉村詩譜という哲学者、思想家の方がいらっしゃいます。で、その方が提唱されている感性論哲学の世界というのがあります。まあ、非常に難しい内容ではあるんですけども、まあ、それをなるべく簡単に分かりやすく述べたいと思っています。でね、YouTube でもいいですし、まあ、他の音声のみのポッドキャスト系でもいいですけども、一応 YouTube だとですね、まあ、ビジュアルですので、どんな方かっていうのを出しておきますけども、まあ、これ今ですね、この吉村詩譜で検索かけると、このホームページが出るんですね。で、ここに感性論哲学の世界と、書いていますけども、この方ですね、ちょっと拡大しましょうか。この方ですね。はい。吉村詩譜先生ですね。もう80歳、超えられているんですけども、まあ、今もですね、精力的に活動をですね、されているということですね。実はブログには書いてないんですけどもね、私の友人がですね、まあ、今はちょっとわかりませんけども、過去、この、吉村先生のところで学んでいたということですね。何回か聞いたことがあります。はい。私自身も、初めて知ったのは大学時代ですね。だからまあもう結構前なんですけども、当時ですね、この感性ですね。感性論ですよ。だから感性というとね、感覚、感情的なニュアンスがあるんで、ね、それを哲学にするってどういうことだろうと思ったわけですけども、まあ難しいその本ですね。当時、まだ今以上にね、分かってなかったわけですけども、その読んだ時に、なんか、それこそ文字通り感性に訴えるようなんですね。なんかこれは、ただのヘリクスじゃないというかね、理屈を超えた何かがあるなっていう感覚だけは感じたものですけども、で、これは、スピリチュアルにも非常に大事だと思うんですね。まあね、まあ、毎回そうかもしれませんけども、私の言ってることは、スピリチュアルではないですよね。いわゆる業界的な普通のスピリチュアルではない。マジスピ。真のスピリチュアルということですので。だから、それには別に、スピリチュアルに限らずですね。まあ宗教でもいいし、まあこういった思想とか、哲学とか、なんなら経営とかね。うん、そんなやつでもいいわけです。その中で、本当にこう、生きるということ、そして後で言いますけども、何のために死ぬかということですね。ですから、ここに死生観と書いてるわけです。ね。それが分からないとですね。まあ、それを定めないと、この現実世界、深く生きることはできないですね。で、これも前にどっかで言いましたけども、死生観の欠けたスピーチャルは、スピーチャルではない、ということを断言しています。まあ、これはもう確信ですね。ところが、普通のスピリチュアルというのは、引き寄せをはじめですね。この、現象、現実、その充実、幸せになるとか、ね。まあ、やりたいことが、好きなことができるとか、金運が、恋愛運が、健康運が、みたいな、生きることばっかり、ですよね。だから最近私はもっと過激になってましてですね。 スピーチャルと言われてるやつは、スピーチャルの衣をかぶった物質主義だということを最近は、特に講座とかでね、まあクローズの場なんで、いうようになっていますね。まあそれだけエゴですね。実はスピーチャルと言いながら、魂とか宇宙とか言っときながら、まあやってることはエゴの追求であるということですね。うん、まあそういうのは私はもう死んでも嫌なので、ね、まあこういったことをですね、まあ地味にやってるわけですけども、まあそんな、この吉村先生というのは、もうもっとですね、もう地味に地味に、ね、もう、なんて言いますかね、質実合憲と言いますか、ね。うん。まあ従来の哲学者として、多分過去大学の講師などもされたことあると思うんですけども、まあいわゆるその学問の世界、アカデミズムですね。その世界にはいなかった方ですね。うん。だから在野としてやっていたということですね。まあね、この業界もスピーチャルもそうなんですけども、まああんまりこう、表に出ていない方の中にね、まあ、本当にこう、すごい人が隠れているんですよね。うん。なね、だから、この業界や、あるいはこの YouTube でね、まあ、人気の方だけではないんですよ。まあ、これ私もね、YouTube これ出してるんでね。まあ、そういった意味では私も大したことないのかもしれませんけども。まあ、ほんまにすごいとは、もうほんとね、隠れてますね。はい。まあ、最近もね、これはサブラジオで語りましたけども、まあ、そんなこともね、最近喋ったんですけども。うん。まあ、ちょっと、告知をね、簡単にしておきますけども。前回のサブラジオですね。まあ、人生を変える出会いっていうのを、まあ、味わってきましたね。うん。まあ、タイトルも書いてます。その一撃の破壊力たるや。というですね。まあ、ちょっと変なタイトルをつけましたけども。まあ、非常に衝撃的な、まあ、出会いですね。まあ、つい最近のことです。まだね、これ発信してる日時からはね。まあ、そういったことを喋りました。あとはいつも言ってますけども、全タロットリーディング講座ですね。これ体験会をやっていますし、まあ、また告知しますけども、モニターですね。この受講生さんのガチ鑑定のモニターさんを今後メルマガだけで募集しますので、よければこれも頭に入れていただければ嬉しいです。はい、では本題いきましょう。スピーチャルで最も大切なのは死生観を抱くこと、ね、これはもう100万回生きた猫ではないですけどね、100万回言うてもいいですね。まあこんなん何歩あってもいいですからねというね、ミルクボーイの漫才とちゃいますけども、うん、何歩あっても余計ですね。何歩言うてもいい話ですね。で、ただまあ、今回はスピーチャルと感性ということなので、あくまでこの感性論哲学の世界ということで述べていきますが、まずこの感性論哲学の世界という本がね、あるんですけども、今ね、Amazon でこれね、ちょっと映してますが、これね、もう絶版になっちゃってるんですよね。うん。まあ、ただですね、これは今、電子書籍では出ているということですね。しかも、こう、Amazon Unlimited、Kindle Unlimited とかであれば0円。まあ、サブスクですよね。0円で読めますので。うん。もうこれ、紙の本は、これも6036円ってね、えらい報道しましたけどね。まあ、私は当時まだ買えたので買いましたけども。まあ、よりご興味があれば、こういったのを読んでみるといいですね。感性論哲学の世界。まあ、正直難しいです。正直。はい。まあ、私は理屈っぽい人間なんで、私は楽しいんですけど。これはね、ちょっとね、読むのしんどいと思いますけども。まあ、今日聞いてね、なんか、挑戦してみようという方はですね、電子書籍ありますんで、まあ、買ってみるといいと思いますし、まあ、さらに気合があれば、古本で買ってみるのもいいと思います。はい。でね、この感性というのは何かという話なんですけどもね、感性、例えばそうですね、まあ分かりやすく言いますと、まあね、つい最近あった話なんですけどね、まあある私の講座の受講生さんから聞いた話です。ある時、まあつい最近なんですけどね、ものすごく体調が悪い時期があったと。ね。まあ、いろいろその家庭のこととか、ね、あと、いろんなプライベートのこととか、いろんなことが重なって、非常に体調を崩していたと。で、なんとかせねばと思った、ということですね。で、その時に、いつも、 その帰り道ですね、その通り道の中にある整体のお店があったんですね。整体のお店ね。で、なんか気になると、ずっと、ま、何回も横通ってんだけども、なんか気になる。でもなんかあんまりこうやってる感じがしないというかね、あの看板もボロボロだしね。うん。けどその時になんか気になって、もうついにもう飛び込みでね、入ったわけですよ。そしたら、まあそこのね、あのだいぶご高齢のその方だったようですけども、非常にこう素晴らしい整体の技術をお持ちでね、まあとても助けられたという話っていうのが最近ありましたね。うん。まあこれがね、まあ直感と言ってもいいですよね。なんか惹かれると、理屈ではようわからんけども、なんか気になるなということがありますよね。これをね。うん。で、こういったのをこう感覚する力、これが感性ですね。例えばね。うん。あるいは、これもまた別のジャンルであるんですけども、人間のその必要とする栄養素っていうのは、これ感覚でね、感性で求めてるんですね。例えば、その、まあ今日はね、例えばランチはうどんにするか、そばにするか、パンにするか、和食にするか、中華にするか、いろいろありますよね。で、その中で、本当にこう、ちゃんとした感覚があればですね、自分の足りない栄養素ですね。それを求めるから、感覚としては蕎麦が食べたいんだけども、実は感性のレベルでは、この体は蕎麦、あるいはその蕎麦につく、まあネギとかね、だしとかわかんないけども、そういったね、そういったものの栄養素を一番体は欲している。だから感性がそれを要求する。そして感覚として、あ、今日そば食いてえなみたいな感じになるとね。で、感性こそ実はスピリチュアルに満ちている、まあスピリチュアリティと冷静と言っていきましょうか。だから感性というのは冷静ですね、スピリチュアリティとだいぶ近いものじゃないかというのが、まあ、この吉村志風先生は、スピーチャルが専門じゃないんで、そういった表現はしないんだけども、私にはそう感じられるわけですね。うん。でね、ただね、ちょっと表現が難しいんですよ。うん。で、ね、今言った、感性は正しい。ね。感性から来る直感は正しい。ということ。ね、それをね、難しく言うとこうなるんですね。まあ今、これちょっとブログの文字読みますんでね。まあこれちょっと音声だけだと分かりにくいかもしれませんが、まあなんとなく聞いていただければと思います。はい。ちょっと、YouTube 用のために拡大しますね。ここね。読みます。真実の直感という次元にまでもたらされた人間的感性。実現された人間の感性とは、生命の本質。人間性の体系に矛盾しない感性であり、むしろ人間性の体系に基づいた感じ方をその本質とするものである。自己保存と種族保存、人類と社会と人倫に矛盾することなく、存在論的にはこれらのものを基礎として、これらのものをより合理的に実現し、より統一ある調和した世界、より真実な世界を直感的に求めんとする能動的な感性であるということですね。さっき言った例をすごく哲学的に難しく表現すると、まあ、こうなるわけですね。つまり感性が捉えたもの、感性が直感したもの、それは人間の生命ですね。生命とか、まあスピーチャー的に言えば、いわゆる波動の法則、それに矛盾しない、必ず一本の筋道が通っているということですね。うん。まあこれ難しいんですけどね。例えば、 そうですね。スポーツ選手、アスリートの世界ですね。例えば、オリンピックの世界で、もう自己の限界にチャレンジしてね。そして、自己新記録、あるいは世界新記録を樹立するとか、あるいは、出場前に思わぬトラブルや、怪我や、あるいは不合理な審判、ね、ジャッジなどがあってですね、非常に理不尽に追い込まれた、そういった選手がね、逆転で勝利するとか。そういった時って、普通の人だったら感動するわけですよね。で、そういった人間の情熱、喜怒哀楽、苦悩と歓喜、喜びね。で、そういったものを見たいと思って見てるわけですよね。そういったものね。で、そこで何らかの感動、がある。その時、もちろん人それぞれ、それこそ感性が違うので価値観も違うでしょうけども、何か共通して感動するものがあるわけですよね。これが感性で捉えている。つまり感性で捉えたものというのは、そこに真善美ですね。哲学的に言えば、真と善と美があるわけです。で、これを捉えるのが感性である。だから、ちょっと飛躍した表現になるかもしれませんけども、感性とは神のごときものであるということもできますね。こういったことをですね、私の場合はちょっとスピーチャー的な立場ですから、ね、ちょっと論理を超えてしまう部分はあるんですけども、あくまでこれは哲学の世界なので、論理的に飛躍することなくですね、しかし、本当は言葉では説明しきることはできないんだということね。こういったことをですね、この哲学、感性論哲学では言っているわけです。だからね、このホームページの中にも、さっきちょっとね、予習で見たとき書いてみましたけども、本当に大切なことは言葉にできない。そういったことも書いてましたね。で、言葉にする、思考するっていうのは理性の働きですよね。で、感性じゃなくてね。で、理性についてもこうやって述べておられますね。これも読みますね。理性は人間が人間になるための必要条件ではあるが、人間になる主体ではない。人間になる主体は感性である。私である。感性が人間になることによって、人間は、私は、初めて本質的に人間性を獲得し、人間になることができるのである。ということですね。だから今は理性が暴走してるんですね。この現代は。わかりますね。例えば、これはあんま YouTube で言うと、ちょっとね、あれなんですけども、あれね。理性では、例の感染を防ぐために、いろんな手段がね、講じられましたね。外出したらあかんとかね。人と人とは距離を空けろとか。顔になんか布切れつけろとか。果ては、これは YouTube で言いませんけど、あれをあれしろとかね。理性で考えてそうなったわけですね。ところが、理性で考えればそれは正しいはずなのに、さあ、どうだったでしょうか？あれは効果ありましたか？いろんな施策はね。正直なかったですよね。だから、理性が暴走した結果ですね、それはね。で、今、例の後遺症とかね。それで苦しんでいる。いろんな後遺症がありますよ。これも理性で正しいと思ってやった結果ですね。つまり、感性を無視したわけです。人と人との距離を空ける。ロックダウンする。それが感性として、どうだったか。今振り返ってわかるのは、感性を無視した。ということですね。だからこそ、ここにも書いてますが、人間性を失ったわけですよね。 ですから、まあ、この吉村先生は今こそ感性を取り戻せと、感性がちゃんと機能していればそんなもの考えなくてもわかるんですよ、正しいやり方はね、つまり、まあ、例のウイルスとかね、菌とかね、私たちはそれと共存してきた、歴史的にね。だからある程度それを許容してやっていくと、これが感性として無理のないやり方ですね。この地球がある限り完璧ではないんですよ。必ず天変地異もある、地震も起こる、豪雨もある、その中で生きていくしかないわけです。そうやって感性というのは生きてきた、その歴史もありますよね。そしてさっきの感性でその生態さんですね、それと巡り合ったように、そういった危機的な状況の中でも感性を働かせてね、それでピンチを乗り切ったとかね、そういったのある、つまり理性を超えているわけです、これはね。ですからスピリチュアルというのは、これは魂でしょ、スピリット、だから魂的なものを感受する、感じて受ける、これが感性であるということですね。ですから、いろんなアイデアとか、インスピレーションとか、ね、その直感と言われるものですね。この真実の直感。これはいかにその人間が感性を開いているかによるわけです。そう、スピリチュアルとは、感性、感動の世界である。ということですね。そして、理性は全てではない。から、スピリチュアルな世界は、理性で考えている限り、絶対にわからない。わけですね。しかし、理性を否定するのではなくて、理性で頭で考えられることは考えていこうと。けど、そこから先は、感性の世界である。ということですね。これは例の、まあ、ちょっと前に言いましたけども、いわゆるスピリチュアル量子論もそうですね。あれは理性の世界ですよ。だって科学だから、ね。科学はあくまで理性であり、説明する仮説の世界ですね。けど、本当に大切なことは、今のところね、まあ、やがて科学はそれを解き明かしていくんだろうけど、頭で考えても絶対にわからんと。まあ、この守護霊もそうですね。守護霊も頭で考えたら絶対わかんないですよ。けど、何かさっきの生態の例もそうですけど、自分の人生は何かによって導かれているのではないか。理性的に説明はできないけど、何かあるんじゃないか、そこに不思議な働きがね。これが感性です。だから私みたいに波動がね、オーラが見えるとか、なんか守護霊リーディングやるとか、あ、これはね、あくまでね、あの芸人の世界なんですよ。私は芸人です、だからね。そういった意味ではね。そうじゃなくて、そういったのが分かんなくても、感性なんですよ。守護霊ということが分かんなくてもね。感性として、直感として優れている。その人がいくらオーラが見えなかろうが、リーディングできなかろうが、本当に素晴らしいスピリチュアリティを持った人なんですね。あくまで私みたいな人間は芸人です。まあそれを踏まえて私もね、こうやって学んでいこうと、まあ思っているわけですけどね。だからね、その、例えば、まあこれもね、感性の世界ですけども、病気してるとき、風邪ひいてるとき、食欲がなくなる。ね。まあこれも感性は、感性の働きですね。つまり、食欲がなくなるというのは、そんだけ消化にエネルギーを使わずに、自然治癒力を高めるべく食べない。それによってエネルギーを自然治癒力のより発揮する方向に向かわせるということが一つあるわけですね。これも理屈抜きですよ。ね。感性の働きだと思いますね。ですから、さっきの言った感性というのは矛盾がないということですね。ところが、これが頭で理性で考えると、もっと栄養をつけなきゃダメよと。ね。食べなきゃ死んじゃうよ。みたいな、頭で考えて、 そして本当は食欲ないのに無理くり食べさせようとする。そしてさらに悪化をしていくわけですね。ね、だからこういった意味で普段日常用語になっているその感性ですね、まあ日常的には感情とか感覚になるんでしょうけども、その感性ですね、うん、だからね、あのいろんな発明とか発見とか、それもすべて感性の働きですね。スピーチャー的に言えばですね、その感性というのはその宇宙に満ちているアイデアですね。まあアイデアっていうのはイデアとも言いますけどもね、うん、宇宙の中のその英知ですね。英知とつながったとき、でもこのつながるというのは感性で捉えるんだということですね。うん。そしてね、もうちょっと結構喋ってきたんで、まあ、今日は死生観ですからね。死生観の話をすると、感性を鋭敏にする、繊細にする、その根本的な構えというのは、死生観。人は必ず死ぬ。という、これを普段から思っているかどうかですね。うん、まあ、ここにも書いてますね。実はね、これは前回か前々、あ、前々回か。田坂博士先生ね、私はもう20年来の、今のところね、現時点で20年来のファンですけどね。田坂先生がね、ずっとおっしゃってるんですよ、これね。人は必ず死ぬ。人生はたった一回しかない。人はいつ死ぬかわからない。という人生の三つの真実ということで、もう常におっしゃっていることですね、これはね。で、この覚悟をですね、その時に感性というのが開くわけです。感性が開くと人間の能力とか、忍耐力とか、インスピレーションとか、ね、そういった力が花開くわけです。もちろん、スピーチャー的な能力、それは、守護霊が見えるとか、オーラが見えるとかいうことではなくて、そういった芸人的なものじゃなくて、直感ですよ。感が鋭くなるということですよ。さっきの例みたいに、自分が求めているものがやってくるということですよ。って言ったら素晴らしい先生と出会えたということですよね。うん。それはね、理屈じゃなくて、うん。なんかね、こういった話するとたまにね、死生観持ったらなんかいいことあるんですかと。ね。メリットを聞かれるわけですよ。ね。現代人が大好きなコスパですね。私はめっちゃ嫌いな言葉ですけどね。それってメリットあるんですかとかね。うん。いちいち確認するのが理性ですよ。メリットあるんですか？なんかいいことあるんですか？メリットは、コスパは、ってね。まあこういうことをやってる限り、人生は開けないんですね。うん。やってみりゃいいって話ですよ。それはね。やってみろと。ただ、人間はね、いつか死ぬんですよ。ね、これはもう間違いないでしょ？ね。常に死につつあるんです。で、スピーチャルはこれは言わない。なんか知らんけど言わない。ね、さっき言った、性の充実、ばっかりでしょ。うん、だから、スピーチャルいくら勉強しても、死生観は抱けないですね、うん。別に勉強する必要はない。そう。いずれ死にせつあるというのも実は感性ですよ、これは。だって、100% 事実だから、今のところね。うん。感性でわかるんです。本当に、自分の命というのが、やがて、一日一日、まるでろうそくの炎が、ね、ろうそくがちょっとずつ小さくなってくるように、いや、突然の事故とか、病気とか、天変地異によって、まだろうそくは残っているけど、急に火が消える、可能性もある。ね。この発信時点では、まだ記憶に新しい、能登の地震ですね。それでお亡くなりになった方もおられるわけでしょ。うん。まあですからね、楽しいこと、好きなこと、ね、 で、これもスピーチュアル好きの方の中にね、いらっしゃると思うけど、ワクワクすることだけ、ね。ワクワクで生きると。まあ、それは別に悪くはないんですけどね。うん。まあ、その底に、死生観があれば、ああ、もっといいですね。うん。では、どうしようかな。せっかく、こういった音声で話しているんでね。最後にね、ちょっと、まあ、本の引用、ブログには書いてないことを、ちょっと話しましょうか。まあ、ちょっと難しいんですけどね。参考にしてください。ちょっと読み上げますね。うん。人間において生きるとは、意志と愛の実現であり、単なる生から死へのプロセスを意味するものではない。そして、この自己実現の力を根底から支えているものが、自己の実存の中に歴史性として深く根を張っている、自己の生存の原理的規定である世界に対する真である。人間は原理的に、根源的に信じる心、信じるという感情なくしては、一歩も前に進むことができない存在である。人間は信じることによって生きているのである。歴史的な重みを持った無意識的な真が、人間存在を根底的に支えて生かしめているのである。だから、人間存在の根源的な気分は不安ではなく真である。まあちょっとね、難しいですよね。この辺がね。うん。信じるということ。守護霊はいるんですか？いないんですか？いるんだったら証明してくださいよ。これは理性の世界ですね。証明してください。でもその底には実は不安があるんですね。不安があるから証明が欲しい。不安があるから、前も話しましたけど、スピリチュアル量子論、引き寄せの法則は科学的に証明されました。ってね、そうやって証明が欲しい。それは不安だからですよ。自分の夢や希望が本当に叶うかどうかわからないという不安がある。だから、自分の外側に保証してくれるもの、お墨付きを求める。これが理性としての不安ですね。そうではなくて、根源的にこの感性の世界というのは、真、信じる心、それによって支えられている。これは理屈抜きです。それが守護霊という言葉じゃなくても、導かれている。この真ですね。これは理性では証明できない。でも絶対にある。自分は導かれている。その根源的な気分としての真ですね。これなくしては人間は何もできないわけです。そしてその感性を花開くためには死ぬ生きるという、人は必ず死ぬ。というこの死生観ですね。これをいかに定めるかということ。ですから、過去に大病とか大事故とかあった方は、魂的には貴重な経験をされている。それによって理性を、理屈を超えて人間は必ず死ぬということが、それこそ感性的に深いレベルで分かっているわけでしょ。だから、そういった方は、まあその時は辛かったと思いますけども、それを乗り越えた方はね、やっぱり強いですよ。これはね。うん。お勉強したってわかんないですかね、こんなのね。うん。まあ、そういうことでね、まあ、いくらでも喋れるんですけども、まあ、ちょっともう30分超えちゃってるんでね、あと1個だけ紹介しましょう。はい、1個だけね。人間の目的は、幸福になるということではない。人間の目的は、人間の本質を、実現することであり、人間を生きることである。人間という可能的な存在を具体的に現実において 実現された人間性を持つ存在に完成することである。ちょっと飛ばして。だから原理的に言った場合、人間の目的は人間性を自覚し、人間性を実現することである。幸福は幸福を求めて得られるものではない。幸福という心、真の満足は人間が人間を生きたという充実感の単なる結果として心に訪れるものに過ぎない。幸福というものは具体的には存在しないのである、ということですね。人間の目的は幸福になるということではない。好きなことだけで生きるということではない。人間性を自覚し、人間性を実現することである。人間として何が正しいのか、真とは、義とは、愛とは、誠とは、これが人間性ですね。これは感性で捉えられるんです。勉強はしなくていいんですね、これはね。それを捉えて、そしてそれを実現する。それは何を通してか。仕事です。仕事を通して実現していく。これは別に家事でも子育てでも結構ですよ。それも仕事ですね。まあこんな感じでね、人間の目的は幸福じゃないんですよ。実はね。まあこれは他の場所でおっしゃってますけども、まあこれはね、今日もちろん時間があれなんで言いませんけども、燃えて生きるということですね。言い換えればね、幸福ではないということ。お金とか健康とかパートナーシップとかね、それはあくまで手段に過ぎない。本当の目的はこの命を燃やして生きるということですね。ですからホームページに、もうこれ最後になりますけどもね、書いてますね。生きるとはというので、まあこれ最後だけ言いますけども、君は何に命をかけるか、君は何のためになら死ぬことができるか、この問いに答えることが生きるということであり、この問いに答えることが人生である。何のためになら死ねるかということですね。これね、違う場所でね、まあこの引用じゃなかったんですけどね、ふとね、違う場所で、あ、ところでなんとかさんは何のためなら死ねるんですかって言ったらね、なんかちょっと惹かれた経験がありますけどね、私はね。結構ね、その方かなり勉強されてる方らだったんですけどね、だからまあびっくりされちゃいましたね。うん、だからそのあんまり死ぬということをやっぱ考えてないんでしょうね。生きるということはね、まあ真面目な方だったらどうやって生きようかなってね、考えると思いますけども、何のために死ぬかという問いは実はないんだなと思ったんですよね。うん。でも本当にスピリチュアリティ、魂として生きるっていうのは、まあ何のために死ぬかということですね。だからそれがなければ命は絶たないんですよ。ね。命が絶つって書いて、立命、安心立命ってね。これは普段やってる霊気ヒーリング講座で最も重要な考えなんですけどね。何のために死ぬかということですよ。ね。まあそういったことをですね、非常に表現は難しいけども、深く考えたい人にとっては、この感性論、哲学の世界ですね。まあ非常にいいですよね、これはね。うん。まあもうちょっとね、わかりやすいのはこの人間の核っていう本もありますね。ただね、これもまた絶版なんだよな、これね。まあ今だったらまだ Amazon だと現時点ではね、まだ2000円ぐらいで買えますけども。うん。まあこれは講演の話なんでね、まだわかりやすいですね、これはね。これもいい本ですからね。まあ、もしね、ご興味ありましたら、高騰しちゃう前に早くポチっておくことをお勧めしたいと思います。はい。はい。まだまだ話したいことたくさんありますけども、もうね、40分来そうなんで、ちょっと終わりますね。はい。スピーチュアルで最も大切なのは、死生観を抱くこと、吉村師傅、感性論哲学の世界ということでお届けいたしました。ご参考になれば幸いです。このマジスピラジオは 真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマにお届けします。はい、では今回は以上です。ありがとうございます。